Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカル2012年12月号です。最終回です。と言いますのも、この心身健全、実はもう4年目の後半に入ってるんですけども、当初はチャンネル F で中旬に心身健全としてお送りしてました。で、2011年の後半ぐらいにもう2時間半ぐらいの番組になっちゃったんで、今年の1月から上旬はミュージックといって、大槻が、高校大学の頃によく作ってたくさんオリジナル曲を作ってました。で、それを、PC の打ち込みとか、電子ピアノの音色を変えるとかで、新たにカラオケを作り直して、編曲をし直してですね、ボーカルを入れて、歌う、旧曲、古い曲の新録というので、まあ、平均すると、月に3、4曲分を、新たに録音してますので、その楽曲を紹介する。特にこのミュージックでは、それまで、心身健全でお届けしなかった曲を紹介するという音楽番組にしました。それから中旬の心身健全ベーシックでは、まあ、学科に行ったり、大学連携の教育関連の話題であったり、そんなことを、まあ、エッセイみたいな感じで、思いのままに話すと。それに合わせて、まあ、昨年までぐらいで、お届けしたこともある、オリジナル曲を流しながらというふうな番組を、番組構成をしておりました。そしてこのメディカルでは、医学医療の話題を取り上げまして、先月であれば、国民衛生の動向という本からですね、日本の死亡率とかいろんな話をしたり、何月だっけ、たまたま僕が外来診療している中で、見つけたというか、まあびっくりしたんですけど、副甲状腺機能亢進症の話をしたりとか、まあ我々が、の研究室でやってるような、研究の紹介をしたり、川崎医科大学の学術集会で優秀賞を取られた先生の実験内容を、全然これ分からなかったかもしれませんけども、お届けしたりというふうな形でやってました。まあただ、こうやって江戸別れするとですね、いつでも心身健全みたいな感じで、まあそれもちょっと出しゃばりすぎだよなっていうのもありますし、あまりベーシックメディカルと分けてしまうとですね、なんとなくちょっと、 その規定に縛られてしすぎるような感じがすることもあってですね、2013年からは、まあ、2012年こうやって、ミュージック、ベーシック、そしてメディカルと、こう、三本立てでやってみるというのも新たな試みとして面白かったと思うんですが、2013年1月からはですね、もう一回統合し直して、心身健全という番組にしようと思います。で、その時には、まあ、どちらかというと多分ミュージックを継承するような、だいぶ、まあ、流してもそんなにひどくお聞き苦しくはないぐらいの、録音にもなってきたような気もするので、もちろん、まだしばらくはですね、なんとか月平均 3,4 曲の新録音もやっていきたいと思うんですが、まあ、それも合わせて、これまで流した楽曲もですね、まあ大体季節に合わせたような感じの楽曲をお届けしたりしてますので、まあミュージックに合わせたような感じで、ところどころトークを入れながらみたいな、番組構成ができたらなと思ってます。来月からはですね、来月って言ってもこのオンエアは20日からのオンエアですから、あと、2週間ない。ぐらいで2013年が来ますけども、来月からはというか来年からはというか、チャンネル A 中旬のオンエアで心身健全という番組にもう一度生まれ変わるというか、現在の3つの番組を統合するという形に持っていきたいなというふうなことを考えています。ですので今日のというか今回のこの番組、心身健全メディカルとしては最終回になります。また統合して続きますので、別に最終回という感じはないですけども、うん、そんなところですね。で、今日のメディカル、じゃあ何の話をしましょうかというところになるんですけども、我々の研究の内容というのはこれまでも何回か心身健全で話してきました。計算SIO2 ですね。計算の免疫担当細胞に対する影響、あるいはアスベストの免疫担当に対する影響というのをずっと研究し続けてきている教室ではあるんですね。なので、まあこれもずっと話してきましたし、まあアスベストというと普通、どちらもそうですが、腎敗症といって、肺が繊維化する、硬くなるような病気なんですけども、まあそれは、それとして我々はちょっと方向を変えて免疫の方を見ているということですね。まあ過去のコンテンツを聞いていただければ、わかることなのかもしれませんが、どうでしょうか。そうですね。まあ、特に、まず、その計算はですね、自己免疫疾患、計算に暴露された人は自己免疫疾患といって、あ、そうそう、それでですね、その、10月の半ばにですね、たまたま僕、顧問をしてます、全国労働安全衛生センターの総会がありまして、岡山が主催だったんですけども、ちょっと顧問してる関係で、話しに行きました。で、まあ、基本的には被害者サイドに立って、裁判とかいろいろしようという展開されてる、組合系の労働者側のよりの立場の方々の集まりでもあるんですが、まあ、一つはですね、そこで今ちょっと話題になってます大阪の印刷会社さんの胆管癌の話ですね。少しことの顛末を、聞いたりしました。まあかなり特殊な労働条件だったようですが、今二つぐらいの化学物質が疑わしいようですけども、あ、もう結構な暴露をされてるみたいですね。で、一般の使い方だとそこまでのことはないけど、し胆管癌というのは非常に珍しい癌なんですが、10万人に2人とかそれぐらいかな。そこではその作業に携わってた方の 非常に多くの半分ぐらいかな、が、かつですね、普通胆管癌というと非常に高齢の方ですね、60、70とかで起こるんですが、まだ40代ぐらいで起こってるみたいなんで、まあ、暴露との関係は明らかだろうと。いう感じを受けました、これも一つの話題ですね。で、まあ、ポジティブな話題としては iPS の山中教授がノーベル賞を取られたというのは、まあ、今年としては、非常に医学医療系では、明るい話題でした。ただちょうどこの番組録音してる頃にはですね、それで人儲けみたいな詐欺事件が起こるとかですね、もう世の中辛いですね、そんなことばっかり考えてるやつもいるんだよなっていう感じ で山中先生、まあ、僕としていいなと感じるのは、やっぱりこの技術を iPS サーブの技術を疾病で苦しんだでいられる、患者さんに早く役立てたいということをいろんなインタビューでおっしゃってますけども、あの姿勢はやっぱり医療医学系の研究をやってる上では非常に必要なことなのかなと思います。まあ非常にユニークな、助手を務められている高橋先生という方が、非常にユニークな発想で iPS 作成に至ったという、エピソードももう報道等でもよく流れてますけども、なかなかいいですね山中先生、マラソンも走られるそうだし、素晴らしいことだと思います。本当に良かったと思います。医学医療は、十何年前に利根川進さんという先生が、MIT ですね、マサチューセッツ工科大学の所属で、利根川先生が、免疫グロブリンの、多様性というところの発見でもらわれて以来ですけど、まあ、iPS に関してはもう5年ぐらいしか経ってないのにノーベル賞になったというのは、やっぱり世界中の科学を見つめる人がその素晴らしさを見出したと。で、目の網膜の変性に関してはもうすでにそろそろ、少なくとも2013年には臨床試験が始まるんじゃないかというところまで来てるそうですから、まあそれもまた画期的なところだと思いますね。まあそれがまあ一番医学医療系では話題かな、だったように思います。では、そうか。ではじゃなくて、それで、さっきの話に戻りますけども、そういう、ロト安全性センターの総会があって、まあその時に胆管癌の話がありました。で、まあそれ以外に、やっぱり患者さん側の支援、まあ労災とかいろんな面の支援をされてる人たちが、の話を聞くんです。聞いたり、まあ交流会で、いろんな雑談をしたりするんですけども、やっぱり、その、計算暴露、トンネル工事とかの、石とか砂を吸って、計算が胸に溜まって、肺に溜まって、繊維化が起こると。で、やっぱりその人の中に、一部自己免疫疾患、今、最近その領域あたりで話題になってるのは、安価関連、血管炎腎炎というのがありまして、安価というのは、安泰ニュートロフィルサイトプラズミックアンタイボディかな。抗というのは、抗うという字ですね。抗中球。抗中球というのは、血液の中の細胞の白血球の中の一つで、バイ菌とかに、を向かっていく細胞です。で、その抗中球の細胞質、細胞は、まあ、お庭と家があるみたいなね。家は核といってコアのところです。遺伝子とかが載ってるところですけども、その外の庭みたいなところ、細胞質、ミトコンドリアとか、いろんな臓器がありますけども、小器官ですね、臓器というより。その、好中球細胞質に対する抗体を、が陽性になると、まあ、血管炎とかですね。細い血管の炎症とか、腎臓の炎症。まあ、これも子宮体腎炎といって、細い血管の影響がすぐ出るところなんですけども、まあ、そんなところの炎症が起こると。で、そういう、まあ、これ自己免疫疾患。本来なら自分の細胞組織、分子遺伝子なのに、 自分じゃないと思って攻撃してしまうというふうな病気が起こるんですけども、これが結構気配症の患者さん多いんじゃないっていう話をその時もしてました。確かに僕もですね、いろんな学会でそういう発表を聞くと結構耳にするよなっていうのを、感じることがありましたので、これはちょっと調査するなり、我々の持ってる検体での、総括的などういう、倫理委員会を通ってますから、ちょっと測定してみるというのは考えてもいいのかなというような、気もしています。まあそんなあたり、胆管癌は一つ労働衛生の中では話題でしたね。それから iPS はもう本当に明るい話題。あとは、まあ我々が授業をしているのは環境保険とか食品保険の領域ですけども、一つはあれですね、食中毒、札幌のなんかなんだっけ、海藻の漬物だっけ、なんか海鮮系のやつで、佃煮だっけな、あの O157 で、この夏はもう何名か亡くなられました。で、去年富山の焼肉屋さんのユッケで、事件が起こって、その時も7、8名亡くなられて、O157、2年連続でここまでの数で亡くなられるのは、これまでなかったですね。5、6年前に、甲信越系のところの、老人施設で、9名、O157 で亡くなられたという事例があるんですけども、その後しばらくなかったんですが、去年今年と出てます。で、まあユッケをが販売禁止になったり、最近では豚もダメですよみたいな話になってきてますけども、それもちょっと久しぶりに話題にもなった問題。それから環境保険の領域でいくと、水俣病をという公害病ですね、熊本県水俣病、水俣あるいはその先の鹿児島県のあたりまでの、まあ魚に蓄積されたミチル水銀で、神経に沈着して、神経失調とかいろんなものが出て亡くなられた方も多い公害病の代表的なやつですけども、まあこの、まあ今年はいろいろ動きがあってですね、その患者さんたちの支援をずっと続けてこられた、元熊本大学神経内科の助教授の原田正純先生という方、 NHK なんかでも特集が組まれたりしてますけども、その方がお亡くなりになりました。のと、そうですね、あとは7月いっぱいかで、認定申請最終期限だったんですね。で、それは、水俣病のミチル水銀垂れ流し側の窒素という会社が分社化をするというのが決まって、今後、その支払い責任能力を持つ会社がなくなるという、なんかよくわからない話なんですけど、という話。で、それはまあ、その分社化も国が、のどっかの機関が認めるし、まあ国としても、それを受けてかどうか知りませんけども、今年の7月いっぱいまでで、申請しなかった人はもう生涯水俣病、特有の症状を持ってても、もう水俣病とは呼びませんよ、みたいな、ことをして、まあ予想を上回る6万人近くの人が申請に駆け込んだと。ということは、その微妙な神経障害等を持ちながら、その6万人なり、多分10万人ぐらいの規模の人は、これまで申請もされてなかったんですよね。正直、例えば孫とか娘さんが嫁に行けないとかですね、そんなことで申請十分できなかった方々もいっぱいいらっしゃるはずで、まあそこまでの裾野を我々はやっぱり表に出てくるところから想定しないといけないなというのを強く感じるような次第でした。一曲、オリジナル曲、究極の新録ですけども聴いていただきます。作詞は、僕は高校の頃に文通のような形でやり取りをしていて、結局お出会いすることもなく岡本 知らないままに疎遠になったんですけども、福島県の郡山市の同い年の女子高校生だった甲田恵子さんの作詞で大月の作曲です。もう少し眠らせて。甲田恵子作詞、大月の作曲によるもう少し眠らせてというのを聞いていただきました。心身健全メディカル、メディカルとしては最終回の2012年12月号です。我々の教室が K さんの免疫影響、それからアスベストの免疫影響を見てるんですけども、アスベストというのは、科学的ケミカルには そのコアは SiO2 計算と一緒の部分がありますんで、計算暴露の患者さんに自己免疫疾患というのが、多く起きますよということから、我々はアスベストも免疫の方に異常が起こるんだろうと、そうすると、まあ、癌が起こるんで、癌に対する免疫力がアスベストによって弱められてるんじゃないかというふうな観点で、まあ、いろんな実験をそれぞれ、拠出員が自分の得意なところを目指してですね、まあ、拠出という幹、拠出の仕事というテーマという幹に、自分の得意な枝葉を伸ばしていくというスタイルでうちの拠出はやってて、今年は准教授の西村先生は3月には、日本衛生学会の奨励賞をもらいましたし、9月には、日本免疫特性の奨励賞ももらいましたし、なかなかいい展開を多分してるんじゃないかな。みんな頑張ってくれてます。そんな研究室ですね。いろんな免疫担当細胞へのアスベストの影響を見てきてますけども、まあ、多くはやっぱり顔免疫がの力が落ちるんじゃないかというふうな結果を示唆するようなデータが集まってきてます。まあ、それをいろんな、まあ、研究の助成金を得るための、視点作りとしては、それを診断用の暴露とかのね、診断用のチップとか、そんなものを使うように使えないかとか、まあ、最近僕がよく助成金の申請書に書くのは、生理活性物質とか食品成分で、こう落とされた免疫力を元に戻すことができるようになれば、アスベスト暴露の人であっても天寿を全うするのを待ってるようになるんじゃないかとか、まあ、そんな応用の仕方もあるかなというふうなことを、考えて、います。こういうのも難しいですけどね。で、そうですね、まあ、メディカルとして、まあ、教室の専門領域の話、あるいは、キビ創生カレッジといって、岡山大学コンソーシアム岡山が展開してます、その、一般市民の方への、まあ、講義、大学の講義を受講していただくと、まあ、有料なんですけど、そんな中、あるいは、倉敷市の大学連携講座、まあ、こちらは無料で聞いていただくんで、人数もぐっと多いんですけども、まあ、そういったところでも、たまたま大学でそういう窓口をしている関係もあって、よく講義をするようにしてます。つい10月かなは、4回シリーズで、これまで3回は整形外科の教授の腰痛の話、それから、関節外科の教授の人工関節の話、リウマチ膠原病内科というか、リウマチ科の教授のリウマチの話に続いて僕が言ってですね、骨と遺伝子栄養というような、でもたくさん集まってくださってました。びっくりするぐらい、嬉しいことだったです。まあ、そんな話もライフパーク倉敷というところでしてきました。たまたまですね、もう今年度いっぱいで終わるんですけども、当時は川崎医療短期大学といって、我々の川崎医科大学の親元である学校法人川崎学園の一つの施設ですけども、そこにあった臨床工学科、今は医療福祉大学4年生の方に移ってますけども、そこの研究生が来た時に面白かなと思って、老健施設の方がですね、パワーリハビリテーションといって、まあ、機械を導入して、ジムにあるような機械を導入して、低負荷をかけつつ、その筋力の維持とかですね、いろんなことをするというプログラムに対して、何か、スニップと我々呼んでますけども、遺伝子多形ですね、通常なら、まあ、その変化があっても正常の範囲内、まあ、よくて1割ぐらいの方が、その、遺伝子変化を持たれてるというふうなやつがあるんですけども、それと若者の骨密度に何か関係があるかどうかとか、その骨、あ、違うわ。パワーリハビリテーションということを されてる、その効果の出具合に何か骨、骨とかですね、筋肉に影響するということが報告されている遺伝子多系、SNPが影響するかどうかみたいなことを、もう10年近く前かな、実験したこともありますし、さっきの、若者の骨密度の話しましたけども、まあ、若者の骨密度と、遺伝子的な、その遺伝子の多系、それから、まあ、1週間単位の聞き取りである食事量の調査で何か相関がないかとか、そんな研究をしてましたんで、ついこの間やった倉敷市大学連携講座では、骨、運動器、骨とか筋肉とか関節の話っていう中に、なぜか僕がシャシャリ出てっていうか、まあ、自分がそういう窓口やってるんで、あまり忙しい臨床の先生を煩わせたくないというのもあるんですけども、僕も一回話して聞いて、非常に皆さん熱心に聞かれてました。まあ、そんなことがあるんだなと、詳細は抜きにしても、そういう遺伝子レベルでも、何か、例えば骨の変化とかっていうのが、ある程度決められるんだなっていう感想を、持っておいてくださればですね、よかったかなというふうな気がして、まあまあよかったような感じです。たくさんお集まりいただきました。まあこれもまたずっと続くんでですね、大変なんですけども、まあ考えていかないといけない。から今の時期はですね、大学コンソーシアム岡山って言って、こちらは岡山県内の16大学が連携している、まあ産学官の、組織ですね。で、そこで一般の方が今度は受講料を払って大学の講義を聞くというのを90分かける3コマというのでやってます。で、いつも、例えば今年の前期は糖尿病内科ですね。で、糖尿病の話をしてもらいました。から今年の後期は、第二病院である岡山の川崎病院、そこの総合外科の先生にそれぞれの得意分野の外科系の話をしてもらいますんですが、どちらもちょっと科目数が足りなくて、僕が大学コンソーシアムのこの事業の委員長をしているもんですから、前期は僕はなんだっけ、そう、疾病、健康と内因、素因、あるいは外因、遺伝、外因、環境、そして行動というような話をして、生活習慣病でも遺伝子で規定されている部分もあるし、生活習慣の部分もあるしとか、いろんな話をしてきました。健康日本21の話とかもして、まあその辺の話題は心身健全メディカルでもこれまで今年のどっか秋頃かな、話したような気もしていますけども、そんなこともやっていました。まあ今は居室上げて、だいたいアスベスト計算の免疫影響というのをやってるんですけども、一部ですね、僕だけがほぼ動いてて、健康増進住宅というのを展開もしてて、今回ミュージックで今月は少し話をしま、あ、いや違いますね、ベーシックですね、ベーシックで少し話を出しましたけども、まあ、その関係で2、3名の知り合いのですね、建築士さんとミーティングを持ったりというふうなこともやって展開しています。一曲聴いていただきましょう。これは大平洋子さん作詞、この方は僕が大学前半ぐらいに入ってた作詞の同人誌で、詩をその同人誌に投稿されてた方でして、ちょっと曲がつけやすいかなと思ってまあ曲をつけたりした楽曲です。その同人誌は青い実という同人誌だったんですけども、そこからの抜粋で作詞大平洋子、作曲大月、諦めて聴いてください。 諦めて聞いていただきました。心身健全メディカル、いろんな話をやってます。先ほどの話題の続きですけども、コンソーシアムで、今年の前期はですね、結局僕が委員長を務めてる関係で、毎期、科目を持つようになっちゃってるんですけども、前期はさっき言ったように、健康あるいは疾病と、内因とか外因、それから生活様式態度、そんな話。で、1月に後期にやる予定は、まあ、癌の話をしようと。まあ、もともと血液をやってたせいもあって、まあ、今も、アスベストの関係なんで、中皮腫とかそんな話が絡んでくるんですが、癌の話をしようと思ってます。で、まあ、癌一般的な話をしたり、我々が専門でやってるような話をしてみたり、まあ、いろんなことを、引っ付け合わせようかなと思ってるんですけども、うまくいくかどうかわかりませんが、そんなことも考えて、います。で、まあ、血液をやって、 て、今も、火曜日の午前中にですね、某所で、血液の予約外来をやってるんですけども、まあ、なかなか難しいですね、やっぱり。まあ、お薬もどんどんどんどん新しいのが出てきます。多発性骨髄腫といって、まあ、これ病気の説明は難しいんですが、まあ、一種の血液がんなんですけども、形質細胞といって、B リンパ球、リンパ球には T と T ですね、T と B とあるんですけども、そのうちの抗体、異物が体に来た時に向かっていくミサイルなんですけども、それを作る細胞にまで分化、分けると書いて、まあ、機能を持ち出すという意味を分化と業界では言いますが、その抗体を作るまでに分化した B リンパ球を形質細胞というんですけども、形の、まあ、質は質量の質ですね。その血質細胞が癌化したと考えられている病気なんですけども、そういう免疫グロブリンを大量に癌細胞が作ると。で、血液が粘くなったり、まあ骨髄で正常の細胞の増殖を抑えるんで貧血が起こったりします。それから骨からカルシウムを出してしまうので骨折が起こったりもします。まあそういう病気があるんですが、まあそれを僕は血液内科をやってた最初医師になってから15年間ぐらいは、この病気の細胞株といって、患者さんの骨髄とか、胸水とか、そこに出てきた骨髄腫の細胞を、培養に持っていった時にたまたま無限な増殖性を示すやつがあると。まあそういうのを細胞株というんですけども、まあそれの樹立をよくやってました。その後、衛生学に入っても数年はそれをやってて、まあ、十いくつ一つの研究室で作ってきて、これはまあ世界的にもちょっと有数、自慢じゃないですけど、まあ有数なんですけども、で、まあそれがいろんな骨髄腫に典型的な染色体の点座というのがありまして、もともと14番にある免疫グロブリンの遺伝子と、何か他のところの、まあ、細胞の増殖に関わるような遺伝子とが入れ替わの部分とがちょっと入れ替わってですね、その細胞の増殖に関わる遺伝子が免疫グロブリンといって、もともとその血質細胞で、スイッチがいつもオンになっているような、そのスイッチの下のとこにその細胞がどんどん増える、あるいは死なない、というような遺伝子、役割を持っている遺伝子がひっついてしまうわけですね。で、そうするとその細胞はぐるぐるぐるぐるどんどんどんどん増え出すと。で、これがもう癌細胞の特徴ですので、癌になると。で、骨髄腫で典型的に見られるその染色体点座というのが5つぐらいありまして、たまたま10いくつ樹立した株はその中のいくつかを持ってるんで、というか、どれかを持ってる細胞株がいくつかあったということがあったんで、まあ国内外から使わせてちょうだいとかいう、メールが飛んできたり、いろんなことがあって、よく利用してもらってました。これはまあ研究領域の中ではですね、細胞株の樹立者妙理に尽きると、言ったところなんですけども、まあ今は全然もう縁がなくなって、研究レベルでは縁がなくなってしまっているんですが、まあそんなこともやってて、今も、血液の外来もやってるんですけども、で、その細胞株はですね、まあ結局、衛生学でアスベスト計算の免疫異常というテーマになってしまってからは、縁がなくなっちゃったんで、それは大阪の茨城にあります医薬基盤研究所というところの細胞バンクですね、そこに全株も移譲してですね、そこで製品管理、品質管理をしていただいて、利用者はそこで実費で買っていただくという体制にしてしまったんですけども、まあそうやって世界中で使われると、パブメッドといって、なんて言うんでしょう、 あるいは Google だと Google スカラーというのがありますが、まあ、学術論文とかを検索するツールがいくつかあるんですけども、そこでですね、その骨髄腫の、僕の樹立した骨髄腫の、名前 KMS12PE とかですね、 KMS28 とかですね、24とかですね、まあそういうのとで、検索すると結構ヒットするんですね。それを使った論文がたくさんあるということで、これはまた本当に嬉しいことです。でこういうのは、大学院の講義でたまたま僕は細胞培養の話をするんで、まあ、自分がやってきた具体的なことに合わせて説明した方が、まあ僕なら分かりやすいなという気がするんで、一般論だらだら聞いててもあんまり面白くないしと思って、そういうのを大学院講義でやってますけども、組織培養の手法を教えるのに、まあ株の樹立とかっていうあたりから培地の話とかですね、いろんな話をするような、うん、まあ形にしてるわけですよね。まあそれはそれで多分面白く聞いてくれればいいなという感じではあります。で、まあこの間も、骨髄腫の患者さんで、もう10年選手の患者さん、僕になってからもう3、4年近くになるんですけども、最近の薬剤、サリドマイドとかですね、まあこれは昔アザラシ症といって、妊婦さん、まあ妊婦さんというか一般的に睡眠薬として使われてて、妊婦さんが非常によく使ったら、奇形をもたらす作用があってしまって、生まれたお子さんの手足がすごい短く生まれてしまうという悲惨な、まあ薬害ですね、があったんですけども、それが10年ぐらい前から骨髄腫に効くということが分かってですね、ただまあやっぱりそのサリドマイド被害の方がたち、生まれた60年代ですから、生まれた方もまだ40代50代ぐらいで、ご存命でいらっしゃるから、まあそれがなんて言うんでしょう、その人たちも非常に気持ちが揺らいだみたいです。それをただ骨髄腫の患者さんにしてみれば、他に治る薬がないのに、なんで日本はそれを認めてくれないんだという思いもあって、サリドマイド被害の方々、あるいはその支援をされている方々も、自分たちは薬害に苦しまれたけど、じゃあ血液のがんの方で他に治療薬がない人がそれをすがる気持ちもわかるみたいなところで、気持ちの揺らぎがあったようですが、まあ結局認可されて、厳重な管理の下で、認可されて使われるようになってきてますけども、まあそういった薬を、まあ、骨髄腫で見てた患者さん、10年選手以上だったんで、なかなか通常の薬が効かなくなってですね、いくつかの新薬を試していって、一時期よく効くんですが、ヘルペスが出るとかですね、合併症が出てきたりして、十分投与期間が空いてくるとやっぱり悪い細胞が出てくると。で、まあ、末期はですね、その、なんて言うんだろう。本来骨髄腫っていうのは、まあ、骨の一部か、あるいは基本的には血液の細胞ですので、骨髄という血液の工場の中でどんどん増え続けるんですが、最後の方はちょっとお腹の中とかですね、別の場所ですね、本来ならいない、もうそういう時にところに腫瘍の塊を作ってしまって、秋口に残念な結果になった患者さんとかもいらっしゃいました。なかなか僕も常勤で行ってるわけじゃないんで、十分な、まあ、体も心のもう含めたケアが十分できなかった部分もあって悔やまれるところですけども、そんなこともありました。まあそれでも、まあ診断を受けてから13年ぐらい経ってましたはずで、まあそれはもう画期的とは言うんですけど、でも結局どこかで、まあ病気で亡くなられると。まあ人間不老不死じゃないんで、まあでも、いわゆる老衰みたいな形で、多くの人たちが、まあ命を自然と閉じていくというところで、 持っていきたいですね。病気のせいで苦しんで痛がって亡くなられるのはやっぱり辛いというところもあります。ここで一曲、冬という曲、これも甲田恵子作詞、大月たけみ作曲です。冬聴いてください。もう真冬、というか12月ですからね、タイムリーかもしれません。冬。
涙が一つ秋が過ぎる冬の戸口であてもないまま足を止めた。すみれ色の夕暮れの中誰の姿も歩道を急ぐ。目まぐるしく季節は変わる。
心身健全メディカル、先ほど甲田恵子作詞、大月作曲による冬を聴いていただきました。このメディカルとしては最終回ですね。2012年1月から上旬のミュージック、中旬のベーシック、下旬のメディカルとして、メディカルでは医学医療の話題を お話ししてきました。今月は最終回とは言いつつあちこちに話が飛んでですね、最後骨髄腫の話とかにもなったんですけども、まあ今後心身健全に統一再統合してですね、 まあ、できれば少しミュージック、現在のミュージック寄りの音楽番組に近い形を取りたいとは思ってますが、学会に行ったりいろいろしますので、その時々のベーシック的な、裏話とかエピソードとか、学会の苦労話とか、そんなのも出てくれば、メディカルのように病気の説明をするといったのも、織り込みながら、番組が作れればいいのかなというふうなことは思って、考えています。そうですね、骨髄腫の話、残念ながら、暴飲で外来している患者さん、結局は食べれなくなって痛くなってですね、入院されてですね、まあ、その後はなかなか回復することもなく、命を落とされたということになりましたんで残念でしたけども、まあその辺難しいですね。それでもまあ骨髄腫の中で見れば、相当診断されてから長生きはされたんですけど、まあ最終的に不幸な転機を迎えられたというのは辛いとこです。そうかといって今なんていうんですかね、病気で亡くなる人が多いですよね。老衰で、静かに安らかに眠られる方って非常に少ないんで、まあ我々は病気への克服というか、いろんな意味での安らかさを求めていきたいなというふうには感じています。まあ最終回というか今後もこういったメディカル系の話もしていくことになりますんで、別に深く考えずに最終回、メディカルとしては最終回ではありますけども、あんまり気にせずに雑多な話に明け暮れましたが、そんなところまでにしようかなと思います。心身健全、今年度終わると丸4年が過ぎますね。いろいろお付き合いいただいてありがとうございます。なんて言うんだろう、まあ、医学系の情報あるいはまあ学会その他のエピソード、なんかも交えながらミュージック音楽を届けるといったあたりを今後はちょっとそっちにシフトしながら、番組を続けたいとは思っていますので、どうぞお付き合いください。じゃあこのメディカルはですね、そうですね、提供のクレジットをお伝えした後、まあ下旬ですのでまさにど真ん中に、クリスマスが入ります。高校の時に作った今月はどのミュージックでもそれからベーシックでも最後の曲としておかけしましたが、改めてまたマイクリスマスソング1973を提供クレジットの後にご紹介して、枝分かれした心身健全ミュージックベーシック&メディカルですけども、それはこれをもって終了ということにさせていただきます。来年1月からは中旬のオンエア、チャンネル A で心身健全として、お出会いできれば幸せです。では皆さん、ハッピークリスマス&ハッピーニューイヤーですね。ホリークリスマス&ハッピーニューイヤー、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー、まあ何でもいいですけども、良いお年をお迎えください。そして1月10日からまた心身健全でお耳にかかりましょう。川崎医科大学衛生学大月武美でした。 Again 良いお年を。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして 学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。心に混じり合って入ってくる。ストーブに火をつけて甘いあったかいココアを入れて、
二人だけのクリスマス。揺れる
Listen, we can see you. Don't you know?